今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、7月、今日は、金曜日、ちょっと蒸し暑いなあという、雨が降るかな、どうなんだろうっていう、そんなお天気なんですが、ラジオをお聞きの皆様はいかがお過ごしでしょうか。そして、コロナ禍で相変わらずもう本当にいつまで続くのかなというところで、また第7波に向かう兆候があるとも聞いています。今回はコロナ禍でその役割の重要性、大切さが再認識されたと聞いている、そのかかりつけ医のお話です。京都市中京東部医師会会長、そして深夜院医師でいらっしゃる深夜明美さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、深夜明美でございます。どうぞ本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。本当にこのお忙しい日々だと思うんですが、お越しいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
まずですね、深夜院の場所をどちらかなということを、ラジオをお聞きの方気にしてらっしゃると思うんですが、はい、どのあたりでしょうか。
はい、高倉通り、大丸の東の通り、はい、高倉通りですね、
はい、
ずっと北に上がって三条通りの手前、老子の奥になります。
意外と説明しづらい部分もあるというと気づかずに通り過ぎるかもしれないと。
そうですね、老子の奥なんで非常に分かりづらいと皆さんからお叱りを受けます。
よし、はい、そうですか、はい、建物が町屋と思うんですが、はい、あれは以前からもその場所、
はい、6軒長屋のうちの4区画を使って診療しておりまして、
はい、
本当にもう古い建物を改造改築しながらやっております。
はい、そうですか。そうするとその深夜院はその中京区の本当に真ん中にあって、ご自身が中京東部医師会会長をお務め、はい、ということなんですが、この中京東部医師会というとどのあたりはい、になるんでしょうか。
そうですね、中京区は2つの実は医師会に分かれておりまして、そのうちの東側、場所で言いますと大体烏丸通りより東というふうなイメージになるかと思います。ただ京都市内番組小学校ですか、ちょっと少しずつこう、はい、場所がずれてたりするんで、一部烏丸より西の地区もあるんですけれども、大体田野地区の東側で、はい、
そうすると西部医師会というのがもう一つあると、
はいはい、
それは、朱雀第8学区とか第6学区とか、
はい、大体西王子ぐらいまでですね。
西王子ぐらいまで、はい、そのあたりを随分違いますね。そうすると、
はい、違います。
委員の数も、うん、この所属してらっしゃる医師の数も多少違いがあるのではと想像するんですが、
はい、その通りだと思います。東の方は少なくて、はい、今入会150弱ぐらいかと思います。西部はだいぶ多いですね。ちょっと今人数はすいません。
西部の方が多いんですか。
多いです。
意外です。
あ、そうですか。
東部の方が、はい、こうもう本当に、ビジネスマンとか働いてらっしゃる方もたくさんビジネス街でもあるので、うんうん、そういう委員っていうのが多いのかなと思ったんですが、やっぱりその住んでらっしゃる方に向けた医療活動っていうのがやっぱりその方が数が多いっていうことですね。
ですかね。
はい、分かりました。すいません。そして会長をお務めということで、
はい、
日々本当にご苦労様です、はい、会長のお仕事というのはどういうことになるんでしょうか。
いや、理事の先生方がいろいろしっかりやってくださることを上で見ているような会長ですけども、まあ、一応取り まとめにはなるんですね、
はい、
でまあ、中京東部っていうのはこう非常にこう古くから住んでらっしゃる方もおられますし、本当に勤めてらっしゃる方、若い方、いろんな方がおられるので、あの非常にこうバラエティにある飛んでます、
はい、
であのその方々にこう質の高い医療を提供するために、あの一人の医師では無理なこと、それをお互いが補充し合って、で患者さんのために、まあお互いに医師の間でお互いに情報を共有しながら、そしてあの勉強ですね、医者ってもう本当に一生勉強になるんで、常に研鑽でレベルの高い医療を皆様に、患者さんに提供できるようにという医師会なんですけど、まあ、それの取りまとめっていうのが私の役になるかと思いますが、まあ、また就任して1ヶ月ちょっとなんで、これからです。はい、
そうですか、はい、それは知りませんでした。あの今おっしゃったように、やはりその医療情報とか、その、いろんなものが日々こう、変わるというか、新しいものが開発されたり、治療方法が開発されたりと、やっぱりそれをあの自分のものにして医療活動を行うって、はい、なかなか大変なことですね。
そうですね、はい、本当に毎日毎日、まあ、大げさですけど、まあ、勉強していかないと、
はい、
もう現代の医療、まあ、私が、ね、医学生であった10年前と比べますと、もう量が大幅に違いますから、それを、ね、ちょっとこうアップデートするのに非常に必死です。
日々アップデートということですね。そうですね、はい、そうですか。そしてこの深夜院の医師でもいらっしゃるんですが、うん、
はい、
ご専門は、
はい、私は皮膚科をしております。
はい、はい、でご主人でいらっしゃる新谷久幸さんが、はい、
内科をしております。
そうですか、はい、これはもう本当に強力なあの
どうでしょう
ねえ、これはあのそうすると新谷明美さんは、はい、その皮膚科をこう、うん、数あるあのお医者さんの中で皮膚科を専門にされたのは何か理由きっかけがあったんでしょうか。
そうですね、あの大学生の時に、まあ、ポリクリニックといいまして、前回いろいろ回りながら勉強していくんですけれども、まあ、皮膚科というのはあの実は人間の体の中で一番大きな臓器でもあるんですね。それでいて、
お、はい、皮膚も臓器、
もちろん
そりゃそうですね、
はい
はい、
でその中でも、まあね、いわゆる内臓と違って外から見えますし触れます。で、まあ、病気もその分見えたり治っても分かる、まあ、その辺の面白さと、あと患者さんが本当に治った時喜んでくださる、目に見えて分かりますから、その辺ですかしら。
はっきり治ったよと言える、はい、その分野でもあると言えますか。
はい、
あ、そうですか、
まあ、治らない病気は多いですけど。
あ、そうですか、はい、そしてその、内臓の病気がその目に見える皮膚に現れる、うん、ということも
そうですね、
ありますよね。
はい、
やっぱりそういうこともあのこう考えながら、診察ってされてるんでしょうか。
はい、そうですね、患者さんはやはりこう皮膚に出てきた時に今おっしゃったように、
はい、
内臓を心配されるんですね。体の中から
むやみには出ないですよね、やはり理由があると。
はい、はい、だからまあその辺の不安を取り除けるよう、もちろんあの、はい、しっかり診断ができるようっていうふうに心がけてますけれど、
はいはい、その皮膚に現れる現象で、
はい、
その外部的要素とその中のに理由があるっていうのは、うん、それはこう比率で言えばどんな感じなんですか。
ほとんどは比率は、すいません、ちょっとよくあの数的数値的には分かりませんが、
大体で結構なんですが、
やっぱり外からあの内臓関係なく皮膚の表面に出ることがもちろん多いと思います。
何かにかぶれたりとか、そういう、
はい、
あ、そうですか、はい、まあ日々大変なお仕事ですが、あの皆様このラジオをお聞きになってお分かりになるように、本当にこう分かりやすくあのいろんなことを説明してくださるので、新谷明美さんに、診察していただいたことがあるぞという方はあのすごくあのこう納得しながら聞いてくださると思います。
冷や汗が
そして、またあのこの今週のニュースでは本当に、うん、コロナ禍と言われる中で、うん、また第7波が訪れようという、うん、まあ、そういうことも言われているんですが、うん、あのこの2020年春ぐらいからこう錦市場通りますと、あのいつもあの2020年の2月は中国人の方がたくさんおられて、はい、 で3月になると中国の方が全く、おられなくなって、今度欧米の方が普通に歩いてらっしゃったなと思いながら、そんなことを思い出しながら、もう2年半ぐらい経つんですが、その街中で開業されている、まあ、その医院の一つとして、こういろんなこの変化とか、いろんな、課題とか、ご苦労とかあったのではないかなと推察するんですが、そのあたりはいかがでしょうか。
そうですね、本当にこの新型コロナ感染症っていうのは、はい、もう今生きてる世界中の人誰もが経験したことがないパンデミックでしたよね。
まあ、
で
したとか、まだ、はい、まだ最中かもしれません、はい、100年に一度、は
い、この、まあ、目に見えない敵ですよね、
はい、
でクルーズ船の問題とかいろんなことでこう情報がわからないまま、まあ煽られて、で私たち右往左往したところがあるんですね、
はい、で5月ぐらいは大変でした ね、2020年ので
、まあ、医師ももちろん患者さんもみんながその恐怖とか、まあ、魔女狩りとか、はい、まあ、いろんな錯綜する情報に翻弄されてたこの2年間かと思います、
はい、
で実際にはそのいわゆる物資不足っていうんですかね、マスクがない、はい、医療のガウンがない、
そういうことがありました、
はい、フェイスフィールドもなくなって手袋もない、その中でどうやってこう診療するかというところですよね。
で実際現場でそういう、うん、ことを体験されましたですか、はい、必要なものが
なかったですね、
揃わない、
はいはい、まあ、でもいろいろ医師会ですとか、まあ、いろんなこう会社関係から寄付をいただいたりしながらやってきましたけども、そんな中で、まあ、発熱外来というのをねこう開設したり、で発熱外来と一緒に普通のまあ病気、血圧、内科で言えば血圧の方、皮膚科で言えば湿疹の方、そういう方をこう同時に見ないといけないわけですよね。そうするとこう場所と時間をいかに分けるか、空間をどのように分けるかですね、
はい、
あとは、まあ、PCR で、まあ、検査がどんどん出てきましたけども、まあ、その体制もまだあまり 不十分じゃなくって、まず検査ができないキットがなかったり、あと検査しても結果が出るのにもう本当に遅い時は2日以上かかったりとかしてました。そうすると、まあ、患者さんの不安も出ますし、その間に不幸にして、まあ、亡くなられた方もあると聞いてますし、まあ、自宅待機中にどうしたらいいかとか、そういう人の指導ですか。であとは、陽性患者が出ると、まあ、京都市ですとか厚労省のようにこう
報告
があるんですね、はい、そのシステムもまたややこしくって、その辺でもこう時間がまあ普段以上にやっぱりかかって、労働時間が非常に長い、まあ、保健所なんかがかなり疲弊されてたのもその時期だったかと思います。であとはその濃厚接触者の問題っていうのもありましたね。
本当ですね、
はい、でまあ、従業員の家族が感染する、そうすると従業員は濃厚接触者になっちゃって、うん、そうすると来られないと、そうするとじゃあどうやって診療しようとかね、その辺の問題も大きかったですね。
はい、
あとまあ患者さんが絶対数はやっぱり減りますから、まあ、変な話収入ももちろん減りますし、
はい、
その中でいかにやっていくか、
必要な治療が本当にそのコロナの治療ではなくて、はい、うん、日常的な治療が必要な方が、はい、その感染を恐れて、うんうん、診察を控えるという話もよく聞きましたが、
そう
ですね、
はい、
最近はそれはだいぶなくなったのではないかなと思うんですが、はい、実感としては
それはそうだと思います、
はい
はい、今までご高齢の方で家に、ね、こもっておられた方も、まあ、今はだいぶ出てこられてますしね、
はい
はい、
そうですか。そして、なかなかその必要な診療が受けられないというそういう時期もありましたが、うん、そういう時にこのかかりつけ医にとか、うんうん、このかかりつけ医という言葉をよく聞くようになったんですが、まあ、このコロナ禍のさまざまな、中でその地域のかかりつけ医のこの役割のこう大切、それが大切なんだということが実感するようになったんですが、それはそういう医師会のお立場としてはどうなんでしょうか。
はいはい、かかりつけ医っていうのは、
はい、
患者さんの健康相談、
はい、あと予防、まずそうするとかかりつけ医って何でしょうかという定義みたいなものがもしあるとしたら教えていただけますか。
まあ、定義の前に、まあ、何を今どういうことをしているか、はい、ということになるかと思うんですけど、
はい、
それがまあ健康相談であったり予防接種、普段の健康診断、集団検診とかありますよね、
はい、
あとはがん検診もありますし、母子保険なんかの、はい、あと学校保険、産業保険なんかもあります。地域保険という社会的ないろんな医師の活動がありますよね、
はい、
あとは、まあ、警察医とかいうその行政関係の活動にもかん、はい、全部関係していって、特にはその災害時にはこう被災者の健康管理、診療にも関わる、もう本当にもういろんな分野にわたって、患者さんにこう向き合っていく役割になると思います。で、今回のコロナで言えばやっぱりワクチン接種っていうのが一番、関係したかと思うんですけれども、どこで受けたらいいのっていう問題をね、
そこでそのかかりつけ医ないぞっていう人は、はい、すごく不安になられたというところで注目されたと思うんですが、
はいはい、で、まあ、そこで重要になったということなんですけど、まあ、でもやっぱりかかりつけ医っていうのは、まあ、患者さんがこう自分の意思でこう自分にふさわしいこの先生なら任せられるっていう医者を選んでいただくこと。
自分で選んでいいんですか？
う
ん、
もちろん、
はい
はい、日本は今そうです、
はい
はい、でその気持ちに立って今度こう私たち医者側はその一人一人にまあ寄り添う形になりますよね、
はい
はい、でお互いの信頼関係のもとでこうかかりつけ医っていうのは成立していくっていうのが理想だと思います。
はい、そして、うん、そのかかりつけ医の、まあ、大病院との違いという意味で役割としては、うん、この専門医をこうご紹介という役割もあると聞いておりますが。
そうですね、まあ、一般的にまず普通の診療所に来て、で、はい、その後その今おっしゃった専門医、
はい、
内科であれば、まあ、心臓の専門であったり甲状腺の専門であったりとかにご紹介するというのは確かにかかりつけ医最初の医者の役割かもかと思います。もちろんそれが、大きな専門病院、大学病院であったりということもありますけれども、
はい、そういう、うん、役割もかかりつけ医と言われる、うん、医師の、はい、まあ、役割とも言えるというところですね。はい、さあ、この後もお話まだまだ伺います。京都市中京東部医師会会長、そして深夜院皮膚科医師でいらっしゃる深夜明美さんにお話を伺います。かかりつけ医ってどんなお医者さんですかっていう、そんなお話を主に伺っています。まあ、特に高齢の方は日々というか病院通いがある種楽しみでもあるっていうイメージもあるんですが、そのあたりはどんな感じでしょうか。
ね、よく昔笑い話で言いましたよね。なんか待合室の会話、ご高齢の方の会話で、
はい、
あの人最近見ないけどどっか悪いのかしらっていうの
それは面白いまあ、
うん、まあ、昔ほどそういうふうに、はい、怒られる方はないのかもしれませんけど、以前はそういう話がよくありましたね。
いいですね。なんか日本だなっていう気がするんですが、うん、
まあ、ただそれが医療費を圧迫することになってはいけないので、
そこで必ずしも、まあ、うん、いろいろ、問題がもあると。医療費の、はい、国家予算に占める割合が高すぎるから、うん、政府がそれをなんとか削減しようということで、どんな感じのことをなんかしてはるんですか。 やっぱりそんなにむやみやたらにお医者さんに来るなみたいな感じのことを、
今ははっきりは多分その辺まだ言ってないと思いますけど、このかかりつけ医のもし制度が、
はい、
例えばまあイギリスのような形になれば、
はい、イギリスはどんなふうな現状なんでしょう、
はい、イギリスは政府主導なんですね、医療活動っていうんですか、
はい、
いわゆるゆりかご、
医療制度が、
はい、ゆりかごから墓場までっていう言葉もありますけれども、全部がまあ政府が見ている。でその中でこう医療費っていうのはまあゼロだけれども、うん、まあ、待ち時間、待ち日数、いろんな処置をしてもらうには、待ち時間、あと紹介してもらうのにも何ヶ月先とかいうのもありますけども、まあ、それはもう向こうの方はそれが普通なんで、
かかりつけ医というのがまずはイギリスが日本と違うのは、ね、
はい、政府主導でそういうことをやっている
地域のお医者さんということですか。ここに住んでる人は、
はい、
ここの医者に、
はい
はい、決まってる、
決まってるんですね、
はいはい、それが制度化されている、
は
い、
でそれは患者さんも選べないし、
はい
はい、でまあ、日本は今までこう民間主導でずっと医療活動をやってまして、まあ、開業医なんかでも自由に開業、まあ、どこでも開業できるわけですね。で患者さんも自由にこのお医者さん
に、そうか、お医者さん側も自由な開業というのが許されていると、
はいはい、で患者さんもそれによってまあ自由にこの先生に行くっていう形ですよね、
はいはい、そうするとそのイギリスと日本のいい点、まあ、これはちょっと改善した方がいいなという、うん、比較するとどうでしょうか、うん、そのイギリスはなかなか例えば風邪ひいたって言ってもなかなか簡単には見ていただけないということですか。
そうですね。
それはこう私たちはもうちょっと先生調子悪いんですけどっていう、こうスタイルに慣れている私たちにとってはすごく不自由ですよね、はい、
そうですね、慣れてるからですよね、
慣れてるからですね、
イギリスの人はそれが普通なんで、
ああそっか、は
い、ただ今から私たちがその生活に慣れるかっていうと、ね、ちょっと難しそうな気しますよね。今まで自由にこうお医者さんに行けたのに、ある日突然行けなくなっちゃったら、
ここしかダメよというもうルールが設定されていると、はいはい、
しかも予約して行きなさいとなったらね、
ああ
それ無理、自由に行けないです、
無理ですね、はい、あと50年ぐらいは無理かもしれませんね、
う
ん、
まあこれからその辺どういうふうに歩み寄っていくかでしょうね。
ああそうですか、はい、これからその日本 の, そのかかりつけ医と言われるなんか制度化という話もあると聞いておりますが、そういうなんか動きっていうのはあるんでしょうか。
徐々にありますね、はい、ただまだ、まあ、日本医師会はそれに対して今の日本 の, そのフリーアクセスっていうんですか、いつでも行けるっていうこの状態をできるだけ守りたい、患者さんのためにということをやってるんで、まあ、なかなかまだ近い将来にはならないんだと思いますけど。
あ、そうですか、はい、そうするとその皆保険制度とかアメリカと比べて、はいはい、日本人は当たり前に、うん、お医者さんにすごく安い値段で医療行為を受けることができると、うん、そしてそのかかりつけ医制の自由にフリーアクセス、
うん、
これなんかいいですね日本、
はい、それをまあ守りたいっていうのが今の日本医師会の立場ですね。
ああそうですか、はい、それは新谷明美さんとしてもやっぱりそれが日本の良さでもあるというふうに、これからもそうであったらいいなというふうに思われますですか。
ある程度は、
ある程度は、はいはい、
だから
改善点があるとしたらどこでしょうか。
これをどうしたらいいのかはまだわからないんですけれども、例えば本当に失礼、
はい、
あまりにもフリーアクセスすぎて患者さんが本当にこう、その日のうちに複数の医者を回ってしまう、
あ、
まあ、患者さんにとったら不安があるから、うん、次に行かれるんでしょうけども、そういうものがまあ医療費を圧迫しちゃうことになるので、あまりにもその辺を、まあ、どういうふうにこう指導していくか、まあ、医者の説明の仕方なのかもしれませんけれども、
はい、
まあその、
やっぱり不安のその裏返しでもあるかもしれませんね。
そうですね、だからそのためには、まあ、ある程度時間を取ってしっかり患者さんにこう説明できる、
はい、
まあ、医者側の余裕も必要なんだと思います。
ああそうですか、やっぱりそうやって説明する、はい分かってもらえるということが、うんうん、咳払い、はい、うんとしていただいても大丈夫です。
失礼しました。はい、
そして、時間もなくなりましたので、はい最後に、ですね、連日こう猛暑が続いてまして、うんうん、このマスク、私このラジオカフェに来る最中途中でも屋外では政府はその熱中症になる危険があるから人と会話をしないとか距離が保てる場合は外しましょうという、ことをアナウンスされてるんですけれども、相変わらずマスクを外している方はほとんどいないと思うんですが、それは何かご意見ってありますか？
はい、私は皮膚科でもあり、その皮膚科医の立場からもいきますと、はい、マスクをすることでマスクの下、口周りですとか鼻周りの温度も上がるし湿度も上がる。そうしますとこの皮膚のバリア構造っていうのが壊れちゃうんですね。
あ、バリア構造が壊れる、
はい、とどうなるかというと、いわゆる肌荒れが起きる、マスクかぶれですとか、あとニキビもできてきて、
はい、
まあ、いわゆる
いいことなし、
いいことなしなん
です。二酸化炭素がこのマスクの中を回るし、
もう中で蒸れてますから。
本当です。
だからもう
滴り落ちるって感じです。
その通りですよね。
その通りですってこう
、はい、私もだからもう外ではすぐ外して、はい、で建物入る時にはマスクをするというのをやってますし、はい、患者さんにもそういうふうに説明して、まあ、いたずらに不安がらずに、まあ、正しく怖がっていったことはとっても大事なんで、人混みの中ですとかおしゃべりするときにはマスクしてください。ただ政府も言ってるように屋外を歩くときには外してくださいねとか、でずっと長時間つけてたら1時間に1回ぐらい外して通気してくださいねっていうのは言ってます。
そうですか。ところがですね、やっぱり人がとほとんど出会わないような道でも遠くから来る方を見ているとマスクやっぱりされているんで、やっぱりそれがまあ日本人のいいところでもあり、うん、まあ、改善した方がいいのかもしれませんね。
はい、そう思います。はい、
まあ、そういう中でこの熱中症に、結構多くの方が日々搬送されていると聞きますけれども、うちの中で熱中症になるっていうことがすごくパーセンテージ高いそうですね。
そうですね、増えてるんでしょうね。
はい、なんかこういうことをに注意した方がいいよっていうことがもしありましたら教えていただけますでしょうか。は
い、やっぱりおかしいと思う前からもう意識的に水分を取っていただく、
はい、
で、まあ、この時期はこう塩分も少しいつもよりは取っていただく、水だけじゃなくて塩分も取っていただく、そして今のマスクの問題ですし、あとは日傘をさして日光を遮断していただくとか、そういうのも必要ですよね。はい、あと、はい、まあ、お部屋の中もちろん温度チェックをこまめにして、換気しながら扇風機回しながら冷房をつけるとか。
やっぱり換気というのは、はい、いくら作っても忘れないということがやっぱり、
はい、
今は重要みたいですね。
いいと思います。
は
い、
そうですか。そしてその睡眠中に熱中症になると高齢の方は、うんうん、はい、それはなかなか気づかないうちに熱中症になっているっていう、
そうですね、
こともあるそうですね。
はい、だから寝る前にコップ一杯の水を飲んでいただく。
はい、
はい、
でトイレに起きたら
もう行く
水を飲むそうですね。やっぱりいろんな、水分を取るってことは、うん、その塩分っていうのはお医者さんで、
はい、
お塩こうなんかお塩でいいんですか？
塩でいいです。
あ、
だからお茶にちょっと塩を入れていただいたりとかでも。
なるほど、
はい
はい、私もじゃあ実行したいと思います。今日はお忙しい中お越しいただきまして、本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、この番組は足立病院老婆都市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力で、深夜委員の深夜明美さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとう。